美の換金にて渡すもの。納税告知書の赤い手触りがたもとにある。やっとラジオから解放された寒夜の風が道路にある。売ることの理不尽。贖い得るものは所有し得るもの。所有は隔離。美の換金にて渡すもの、我。両立しない造形の秘義と家計の強引。両立しない創造の木と不幸鈍色の苦さ。がらんとした家に待つのは千恵子、粘土および木っ端。懐のたい焼きや、まだほのかに熱い、潰れる。昭和6、3。人生演詞。足元から鳥が立つ。自分の妻が狂気する。自分の着物がボロになる。焼灼距離3000メートル。ああ、この鉄砲は長すぎる。昭和10、1。風に乗る千恵子。狂った千恵子は口をきかない。ただ、お縄や千鳥と合図する。防風林の丘続き。一面の松の花粉は黄色く流れ。さつき晴れの風にくじくりの浜は煙る。千恵子の浴衣が松に隠れ、また現れ。白い砂には鐘楼がある。私は鐘楼を拾いながら、ゆっくり千恵子の後を追う。お長や千鳥が千恵子の友達。もう人間であることをやめた千恵子に、恐ろしくきれいな朝の天空は絶好の遊歩場。千恵子飛ぶ。昭和14。千鳥と遊ぶ千恵子。一っ子一人いないくじくりの砂浜の砂に座って千恵子は遊ぶ。無数の友達が千恵子の名を呼ぶ。ちいちいちいちいちい。砂に小さな足跡をつけて千鳥が千恵子に寄ってくる。口の中でいつでも何か言っている千恵子が両手を上げて呼び返す。ちいちいちい。両手の貝を千鳥がねだる。千代子はそれをパラパラ投げる。群れ立つ千鳥が千恵子を呼ぶ。ちいちいちいちいちい。人間商売さらりとやめて、もう天然の向こうへ行ってしまった千恵子の後ろ姿がポツンと見える。二丁も離れた防風林の夕日の中で、松の花粉を浴びながら、私はいつまでも立ち尽くす。昭和12、7。愛がたき千恵子。千恵子は見えないものを見、聞こえないものを聞く。千恵子はいけないところを行き、できないことをする。千恵子は映し見の私を見ず、私の後ろの私に焦がれる。千恵子は苦しみの重さを今は捨てて、限りない空白の美意識圏にさまよい出た。私を呼ぶ子をしきりに聞くが、千恵子はもう人間界の切符を持たない。昭和12、7。山麓の二人。二つに裂けて傾く磐梯山の裏山は、険しく8月の樹上の空に見よ見あり、その遠くなびいて波打ち、すすきぼうぼうと人をうずめる。半ば狂える妻は草を敷いて座す。私の手に重く持たれて、泣き止まぬ情緒のように慟哭する。私、もうじきダメになる。 意識を襲う宿命の鬼にさらわれて、逃れる道なき魂との別離、その不可抗の予感。私もうじきダメになる。涙に濡れた手に山風が冷たく触れる。私は黙って妻の姿に見入る。意識の境から最後に振り返って、私にすがる。この妻を取り戻す術が今は世にない。私の心はこの時二つに裂けて脱落し、劇として二人を包むこの天地と一つになった。昭和13、6。ある日の木、水墨の横物を描き終えて、その乾くのを待ちながら立って見ている。上高地から見た前穂高の岩の万幕、墨のにじんだ明神岳のピラミッド。作品は時空を滅する。私の顔に天井から霧が吹きつけ、私の精神にいささかな条件反射の跡もない。乾いた唐紙はたちまち風に吹かれて、このお化け屋敷の板の間に波を打つ。私はそれを巻いて小包に作ろうとする。一切の苦難は心に目覚め、一切の悲観は身内に帰る。千恵子、狂いてすでに6年。生活の試練、貧乏ために白い。私は手を休めて荷造りの新聞に見る。そこにあるのは写真であった。そそり立つ廬山に向かって無言に並ぶ夜行の列。昭和13、8。レモン愛花。そんなにもあなたはレモンを待っていた。悲しく白く明るい死のとこで、私の手から取った一つのレモンを、あなたのきれいな葉がガリリと噛んだ。トパーズ色の香気が立つ。その数滴の天のものなるレモンの汁は、パッとあなたの意識を正常にした。あなたの青く澄んだ目がかすかに笑う。私の手を握るあなたの力の健康さよ。あなたの喉に嵐はあるが、こういう命の瀬戸際に、千恵子は元の千恵子となり、生涯の愛を一心に傾けた。それからひととき、昔三点でしたような深呼吸を一つして、あなたの期間はそれなりに止まった。写真の前に刺した桜の花影に、涼しく光るレモンを今日も置こう。昭和14、2。亡き人に。スズメはあなたのように夜明けに起きて窓を叩く。沈騰の黒くしにはあなたのように黙って咲く。朝風は人のように私の五体を目覚まし、あなたの香りは午前五時の寝部屋に涼しい。私は白いシャツを跳ねて腕を伸ばし、夏の朝日にあなたの微笑みを迎える。今日が何であるかをあなたはささやく。権威あるもののようにあなたは立つ。私はあなたの子供となり、あなたは私の裏若い母となる。あなたはまだいる、そこにいる。あなたは万物となって私に満ちる。私はあなたの愛に値しないと思うけれど、あなたの愛は一切を無視して私を包む。昭和14、7。梅酒。死んだ千恵子が作っておいた瓶の梅酒は、10年の重みにどんよりよどんで光を包み、 今、琥珀の杯に凝って玉のようだ。一人で早春の夜更けの寒い時、これを上がってくださいと、己の死後に残していった人を思う。己の頭の壊れる不安に脅かされ、もうじきダメになると思う日に、千恵子は身の回りの始末をした。七年の狂気は死んで終わった。栗屋に見つけたこの梅酒の香りのある甘さを、私は静かに静かに味わう。狂乱怒涛の世界の叫びも、この一瞬を犯しがたい。哀れな一個の生命を静止するとき、世界はただこれを遠巻きにする。夜風も耐えた。昭和15、3。荒涼たる帰宅。あんなに買いたがっている自分の家へ、千恵子は死んで帰ってきた。10月の深夜のグランドなアトリエの小さな隅の埃を払ってきれいに清め、私や千恵子をそっと置く。この一個の動かない人体の前に、私はいつまでも立ち尽くす。人は屏風を逆さにする。人は食を灯し香を焚く。人は千恵子に化粧する。そうしてことが一人でに運ぶ。夜が明けたり日が暮れたりして、そこら中が賑やかになり、家の中は花に溢まり、どこかの葬式のようになり、いつの間にか千恵子がいなくなる。私や誰もいない暗いアトリエにただ立っている。外は明月という月夜らしい。昭和16、6。